ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
先週は東室蘭サテライトクリニック看護課長の小野寺さんに透析患者さんの日々の生活を支えるクリニックとしての役割、看護についてお話を伺いました。今週は透析設備を支える臨床工学技師さんにお話を伺います。日光記念病院臨床工学室技師長の上村進さんです。上村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上村さんは日光記念病院臨床工学室の技師長ということですが、同じ法人の東室蘭サテライトクリニックも統括されていらっしゃるんですよね。
はい、日光記念病院の臨床工学部門と東室蘭サテライトクリニックの臨床工学に関わる部門を兼務させていただいております。当法人は日光記念病院腎センター、東室蘭サテライトクリニック、堀別記念病院とそれぞれ透析治療を行っており、その設備治療を支えるために臨床工学技師が日々メンテナンスを行っています。臨床工学技師という職種はあまり聞き慣れない方も多いと思うので、ここで簡単に紹介させていただきます。皆さんもご存知のように病院には様々な機械があります。それら医療機器の専門職として医師や看護師や各種医療技術者とチームを組んで生命維持管理装置や人工呼吸器、人工心肺装置、人工透析の装置、手術室、集中治療室などの装置の操作や管理を行っています。今回は体内に溜まった老廃物や炎症の元となる物質などを排泄あるいは代謝する機能が働かなくなった場合に行う治療で、血小交換療法、血液吸着法、血液ろ過法など様々な血液療法が存在しますが、その代表格である血液透析療法、いわゆる人工透析の話です。臨床工学技師は透析時の針の挿入、人工透析装置の操作を行います。
先週は看護師の視点でお話を伺いましたが、看護師さんは患者さんやそのご家族を支援する医療のプロフェッショナルという印象でした。臨床工学技師さんは医療の機械を取り扱うプロフェッショナルということですね。さらに機械だけを見ているわけではなく、機械を通じて患者さんの安全も守るプロフェッショナルということになるんでしょうか。
機械の専門家というと機械や装置に特化した専門知識を持っていると思われがちですが、機械を使って患者さんの生命に関わる装置を操作しますので、患者さんの状態に関わる医療の専門知識も併せ持つ必要があります。
そこで今回は透析の設備について詳しく紹介いただくということになるんですが、東室蘭サテライトクリニックではこの春透析の機械を更新されたそうですね。
はい、今回更新した装置は水素を多く含む水で作られた透析液で治療する電解水透析を行う装置です。ここで簡単に透析の仕組みを紹介すると、透析は体内に蓄積している毒素を除去する治療です。この時に透析液という液体を使用するのですが、毒素を効率よく除去する以外に血液中の電解質など血液に近いバランスに適切に調整するという役割があります。
老廃物をろ過するだけではなく、血液を正常に近い状態にして体に戻すという工程が必要なんですね。
そうですね。そこで先ほどお話しした水素を多く含む水で作る透析液が重要になります。水素は聞いたことある方もいるかもしれませんが、水素は老化の大敵である 活性酸素を除去する効果が期待されています。透析治療を継続する上で合併症が課題になるわけですが、その水素水を活用した治療において主な合併症といえる心臓や脳血管に関わる合併症が 41% 抑制されたという報告もあり、この後の効果に期待がなされる治療方法です。
先週の小野寺看護課長も、患者さんの合併症を少なくするために患者さんの状態を常にチェックしていると気にかけておられるお話がありましたが、治療の中でも合併症ができるだけ少なくなるよう調整を行っているということなんですね。
そうなんです。機械自体は古くなりましたが、これまで稼働していた透析装置も実はより良い透析域を目指して電解水透析を行うため、当施設が開発当初から携わっていて、施設で使用する多人数用電解水透析システムとしてはこの国で初めての装置という先進的なものでした。今回導入した透析装置も施設全体の方に供給できるような多人数用透析用水清水装置を導入しているところは道内でもまだ3施設と新しい治療施設です。
透析治療をより長く安全に続けるためにさまざまな挑戦を行ってこられたんですね。また今回導入した装置も先進的な設備と言えるわけですね。
そうですね。単に先進的というだけでなく、透析の方法には患者さんの状態に合わせてさまざまな方法があるわけですが、現在行えるすべての透析治療の方法を当クリニックで行うことができるので、自分に合った治療方法を選択することができ、準備から血液を戻すまでの全工程を電解水透析液で行うことができるようになりました。透析治療は長く付き合っていく治療です。先ほど井川さんがおっしゃられたように、より長く安全に続けるために加齢や合併症などによる患者さんの状態の変化に合わせた透析を行っていく必要があります。効率の良い方法からゆっくりと穏やかな方法で行う透析など、患者さんの体や栄養状態に合わせた最適な血液透析療法を選択し継続できるよう私たちも対応していきたいと考えています。
より良い透析を維持継続するためにシステムを支える臨床工学技師というお仕事を通じて、透析治療という命を支える皆さんの使命感のようなものを感じたような気がします。今回ご紹介した情報は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅道南バス東町ターミナル、上り別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
東室蘭サテライトクリニックでは通院する透析患者さんを対象に無料送迎を行っております。お申し込みや運行日程、対象範囲などの詳細は窓口にてお問い合わせください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。